はい、始まりました生島ポッドキャスト第6、はい、600回ということで、はい、MC の石本です。ありがとうございます。はい、はい、そしてもう一方この方です。
うん、アップルインテリジェンスです。
はい、ということでまさにその前夜にですね、ちょっと今日今、うん、収録してるんですけども、まあちょっとこの後ですね、600回ということで、はいはい、前回500回がですね、うん、さっき調べてみましたら2022年8月23日に配信をしてましたということで、まあ普通ですね、まあ盆も正月もやってるので52週あるので、普通は8月23日よりも前に600回を迎えるはずなんですけども、ちょっと去年のちょうど今頃ですね、私去年じゃ2年前ですね、ちょうど今頃に大病を患いまして、丸1ヶ月お休みをいただいたタイミングがありましたので、それで、思ったんですよね、あれなんで8月だったのに今9月に収録してるんだろうとか、600回ですね、思ったら、そしたらそういう経緯でしたというところで、
なるほど。
でもっともっと遡って
次回は、はい、
なので2026年の8月ぐらいが、そうです、ね、前になるので、8月ぐらいに700回を迎えるんじゃないかなというところで、
盆かな、
はい、ちなみにですね、あ、本当ですね、盆、はい、になる可能性がありますね、確かにですね、
700回で盆の放送っていうことは
大放談ということで、
ぐちゃぐちゃになる可能性がありますね。
はい、ちなみに第1回はですね、僕 は、 はい、これははっきり気づきを覚えてるんですけど、2012年の10月30日に配信を、うん、はい、しましたということで、なので、はい、もう江戸一周がもう、
そうですね、
はい、というところで、
世の中、はい、なんだろう、この前ちょっと土曜日に別 の、 団体っていうか、はい、グループのセミナーっていうかを受けてたんですけど、
はいはいはい、
講習会だったんですけど、その時に、はい、やっぱり今もう SNS として、はい、Facebook、Instagram、その次ぐらいに、はい、ポッドキャストが来てると、
はい、そうですね、海外ではよく言われますよね、はい、
はいはい、だから音声メディアがこれからまた復活するんではないかと言われてる、はい、まあ、ずっとね、ここ何年か
そういう
話をしてましたけど、
はい、
いまいち日本は乗ってこないなって感じ
ですね。そうですね、でも明らかにですね、まあ、僕の好みっていうところがあるのかもしれないですけども、はい、YouTube とかでもなんかラジオ感覚のなんか語りがメインのなんか番組が増えたのかなっていう印象はありますね。はい、だからまあ、プラットフォームは別として、耳からインプットするようなメディアっていうのは、うん、結構やっぱ増えてきてるのかなとですね、
なんかしながらでもできるし、
はい、
そうなんですね、はい、昔ね、我々若い頃ながら勉強っていう、はい、なんかこの前読んでた本にこう若い人はながら勉強しててなんか効率悪そうだけど、はい、自分たちが若い頃もそうだったじゃないですか、
そうそうそう、
案外あれ効率いいって話が出てて、はい、でまあ、うちの親とかもこうそんなラジオ聞きながらとか言ってたんですけど、はい、あれ年取ってくるとマルチタスクができなくなって、
はい、
年寄りはながらはダメみたいです、はい、
なるほどなるほど、
だから、はい、そう言わないようにしないと、はい、ながらなんかダメだぞって言うと、あ、どうせこの人年取ってでマルチタスクできるんだろうなって思われてるだけだから
逆に言えば認知症対策として一番大切なのはマルチタスクって言われるんですよね。
なるほどなるほど、
そうですね、何かをしながら何々をするっていうのを常に、うん、だからよく言うのがウォーキングをしながら、はいはい、何かを考えましょう、誰かと話をしながらとか、
そうね、そうそうそう、
で僕なんかも、まあ、ジョギングしながらそれこそポッドキャスト聞きながらとかですね、
はいはい
はい、まあ、そんな感じ
で私も、ね、毎日ウォーキングするんですけど、はい、うちはだいたい夫婦でウォーキングしてるんで、はい、夫婦で喋ってるんで、
そうです、
なかなかやってないんですけど、
はい、いやでももうその夫婦の会話が一番ですね、ながらといいますかマルチタスクでもありますし、あとはその、うん、やっぱり話ができるウォーキングっていうのはもう有酸素運動として最適なんですよね、うん、話が全然できないぐらいスピードを上げてしまうともう有酸素運動としてちょっといまいちになってくるので、だから
なんか、ね、ずっとこう、はい、ラップを取ってるんですけど、
はい、
なぜか下り坂が遅くて上り坂の方がラップが早いっていう状況で、
はいはいはい、
なんでだろうって夫婦で悩んでるんですけど、
はい、気合い入れたりしますもんね、
そうなんでしょうね、はい、きっとね、はい、
そんな、500回、600回とこう迎えてきたわけですけども、で、うん、まあ、700回、2年後というところですね、ちょっと考えるとき、あ、ちなみに今日ですね、この後またゲストトークありますので、オープニングが11分ぐらいになってますけども、はいはい、その中でちょっと2年後をちょっと思いを馳せてってなると、先ほど言った、オープニングで福山先生がおっしゃった、この後ですね、アップルの発表会があって、うん、おそらく、まあ、アップルインテリジェンスっていうものが、正式にですね、うん、どういう形で iPhone に乗っかってくるのかとか、ね、いつ乗っかってくるのかとかいう話が出てくると思うんですけど、うん、有料っていう話もあるしね、そうですね、フルで使おうと思ったら有料とかですね、でも、うん、本当に今までの生成 AI と大きく違うのは、世界で一番人が人類が持っているデバイスに AI が乗るということは、うん、それだけ AI が学習する機会が増えるということになるわけですよ ね。だから
どんどん頭良くなっていくでしょうからね、
は
い、
そうですね、
彼らは退化はしないからね、
はい、ただ AI もゴミを食べてしまったらですね、ゴミを覚えてしまうので、だから皆さん、アップルインテリジェンスが乗った iPhone を持たれる方はですね、まともなことを iPhone に教えてあげてくださいという、
ね、トラッシュイントラッシュアウトってよく言われてましたけどね、
はい、
ゴミデータ入れてもゴミデータの答え
が、そうなんですよね、はい、だから、
まあ、AI もそうですよね、
はい、AI にろくなことを覚えさせないようなですね、そんなのが続いてしまうと、なんかどんどん逆に人間が損をするような形になるのかなとですね、うん、そんな、
はい、チャット GPT もプロ版ずっと使ってますけど、はい、もう手放せないツールになってますから、
そうですね、はい、うん、なんか2年後はこのポッドキャストもなんか生成 AI を使いながらなんか新しい形でやってたりする可能性もありますよね、
可能性ありますよね、
はい、どうしましょうかね、ポッドキャストが AI と AI のトークばっかりのポッドキャストだらけになっち
ゃう、でも出てくるかもしれないですよね、はい、これからね、
可能性はありますよね、
うん、可能性ありますね、はい、
でですね、ちょっと2年後に思いを馳せる前にですね、ちょっと2年前に思いを馳せてみようと思ってですね、はいはい、この2022年、うん、2年前、ああ、どんなことがあったんだろう、2年前だからさすがに覚えてるだろうと思ったんですけども、
さなかでしょう、まだ、
はい、そうですね、コロナのさなか、ちょうどですね、実を言うとこの2022年の、500回を配信した日が過去一番 の、うん、コロナの死亡者数を記録した日だそうです。
そうなんだ、
はい、さっき調べてたらですね、でちなみに2022年に起こったですね出来事、うん、ベスト10っていうのが、はい、今これは8月やってもう2022年全体ですね、はいはい、福山先生、なんか一つぐらい2年前こんなことがあったなって思い出すようなことはありますでしょうか。
ナイス、
はい、そうなんですよ、僕も同じことを考えてですね、2022年のベスト、うん、天のニュースですね、読売新聞の今ニュースを見てるんですけども、はいはい、1個しか思いつきませんでした、こんな、うん、思いついたのはカタールワールドカップで日本代表がベスト16進んだらが、これが2位に入ってるんですけども、
それしか、それから、はい、
そうなんだ、
まあ、あれ
12月だったからっていうところはあるんですけども、はい、ちなみに
ですね、ベスト10を、
はい、うん、そう、この前もちょっと 強すぎる、はい、呆れるぐらい強かったですね、
はいはいはい、あんなに、 ちなみにサッカーに入るみたいな感じでした、
ね、はい、そう、もうなんか本当にちょっと日本が強いのか中国が悪いのかっていうようなですね、そんな話もありましたけども、はいはい、ちなみにこの2022年のニュースを見たらですね、ちょっと、うん、面白いとか言ったらなんですけども、あ、こんなあったなと思ったのが17位のところに山口、はい、大野町で4630万円が個人に
あったね、
あ、こんなあったなとかですね、
あったね、
あとは、藤井聡太竜王が最年少まだ5冠ですね、この時はですね、
はい、そうなんだ、なるほどね、
はい、あと6位のところに32年ぶり円安1ドル150円突破とかですね、
おそうそう、2年前150円だったんですね、
そうなんです、2年前ちょうどですね、しかもこれちょうど9月の出来事でしたから丸2年前ですね、
長いな、
はい、そして知床の観光船沈没事故とかですね、
あったね、
はい、あとは安倍首相が狙撃されたのがこの年の7月だったりとかですね、
そうか、うん、はい、それぐらいは、うん、
そうですね、
2年前だったなって思いながらですね、はい、それぐらいかな、思い出したの、
はい、ってぐらいですね、結構たった2年しか経ってないけど、意外とこんなことがあった、あんなことがあったって忘れてるなって思って、
はい、
ちなみにこの2年前の9月ぐらい統一教会問題で大揺れに揺れてたそうです。
あ、そうなんだ、はい、それどうなったんだろうね、
そうですね、あの結局なんかごねごねごねってなった感じが しないでもないですけども、
結局解散命令も出ないままなんです、
はいはい、そう結局ですね。で結局まあ今度自民党総裁選がありますけども、そこから結局、うん、あの生きながらえてるとか言ったらちょっとなんですけどもそんな感じにどうし、
こんなに出るっていう感じの、はい、今回は、まあ
ね、そうですね、はい、
まあ、現在党員じゃないから関係ないけどな、
はい、だから割れてしまうことでなんか本当、うん、なんでしょう、この人がリーダーっていう人を選びきれるのかなっていうのはですね、なんかそんな、
まあ、ちょっとなんかね、はい、あのよくほら国民のこうやってるじゃないですか、アンケートみたいな、はい、あれさ、はい、意味あるっていつも思うんだけど、はい、全くそことは関係ない部分でこれ決まるから、ね、別に大統領制でも何でもないわけだからさ、
はい、
あのあれは毎回思うけど、それやってどうすんのって思っち
ゃう、はい、そうですね、はい、なんとなくあの人気投票になってるだけですもんね、あれだったらですね、はい、というところですね、あのもうすぐ時間というところで、うん、まあ、600回はですねちょっと特別なことはあまりしなかったんですけども、まあ、700回に向けて、うん、はい、601回で、はい、そう、まだ調整をそういうのしてなかったです、はい、ということでこの後ですね、先週先々週に続きまして、あの料理探求家トミーさんのですね、うん、またゲストトークをお送りしようと思います。先週あの息にさあ来るぞというところで終わりましたので、今週は、はい、息に来てそれからっていうですね、ちょっとそしてさらに料理を探求するトミーさんの話をこの後聞いていただこうと思いますので、よろしくお願いいたしますというところで601回目で会いましょう。この後は先週先々週に引き続き料理探求家トミーさんをゲストにお招きし、壱岐に移住してからそれからという話を伺おうと思います。ただじゃあ返事はしたものの、まだ東京に家があると。
家があります。
はい。はい、もうそこからあのチリトリというか一気にやってくるまで、もうどれぐらいの感覚で来たんですか。
どれぐらいか、ね、2ヶ月ぐらいですね。
はあ、はあははあ。
はい。
もうじゃあ結構躊躇なくもうパッパッパっていろんなことしてやってきたみたいな感じで。
そうですね。はい。はい、
で壱岐に来て、うん、そのちりとり食堂を、はい、あのオープンするってなるまでどれぐらい期間としてはあったんですか。
どれぐらいだっけ、8月にだから結構長いですね、
はい、
半年ちょいぐらいあります
ね。まあまあでもそうですね、はい、さっきまだ物件探してたレベルでしたもんね。
が作れなかったんですよ、私が最初。
はあ、
さっき話した通り、はい、現地とイタリアンってやった
んで、はい、そこをちょっと聞こうと思ってたのがそのコンセプトとして、はい、もう最初からチリトリはスパイスカレー屋っていうコンセプトがあったんですか。
あったんですよ、はい、でそれは、はい、本当にすごいドラマチックだなと思うんですけど、はい、今思うと、
はい、
食堂やりませんかって言われた時には、はい、食堂だったんですよ。
うん、
は
いはいはい。
でその後東京に戻るじゃないですか。
はい、
で東京に戻って、はい、後で資料を送るからって、うん、あのおかげで
来
たんで、
はい、
で届いた資料を開けたら、その木の島の食材を出したスパイスカレーとエスニック料理の店って書いてあって、
はい、全然違うと。
一応できないと思うよっていうのは言ったんですけど、
はい、
ちょっととりあえず来てみて。
はい。なるほど。そこはじゃあどんな店にするとかいう相談があったんじゃなくて、もういきなりコンセプトがいきなり来たわけですね。
そうですね。で、その後、はい、まあ、スパイスカレーはあった方がいいけど、はい、その他にトミーが作れるものを作っていいよって言われたんですけど、うんうん、そのスパイスカレー屋っていうのは、うん、なんかあんまりいろんな要素を取り入れると、うん、飲食店のですよ、
はいはい、
飲食店の今までの経験上、スパイスカレー屋って決めた以上はスパイスカレー屋でブランディングしないとちょっと勝ち残れないなっていうのがあったので、うんうん、そこはちょっと頑張りましたね。
なるほど、
はい、
食堂の一メニューとしてじゃなくてっていうことですね。
そうですね、はあはあ、スパイスカレー屋ならスパイスカレー屋でもう行った方がいいっていう、はあはあ、
そこはまあさっき言ったそのフレンチイタリアンときて、はいはい、今までの経験でどれぐらい活かせたもんなんだ。
あ、でも結局ですね、はい、その後ですね、あと本当にありがたいことに、水野仁介さんというカレー研究家が
来られてましたね。
で、水野さんが、はい、すごくそのいろんな料理のインド料理としてのカレーじゃなくて、 あの日本といろんなその国のカルチャーとか、うん、食のテクニックを混ぜっこぜにしたスパイスカレーを研究している方だったので、
うんうんうん、
あの自分の得意なことをですね、そこからもうどんどん次り
込み
始めて、
はいはいはい、
あのこんな感じになりました。
なるほど。で、まあ、オープンに至ったわけですけど、で、まあ、あの、結局、ちりとり食堂の料理人としてはどれぐらいされてたんですか、
ね、
はい、
4年ですね。
あ、
はい、
4年、あ、結構、
結構、
うん、
結構やらせていただきましたね。
うん。
はい。
その間は、その、うん、なんか、もう、ブレずにもうスパイスカレー1本っていう感じで。
そうですね、結構、うん、しっかりスパイスカレーつけてますね。うん、あとは、あの、ルーローハンとか。
ああ、されてましたね。うん。うん、
焼きそばとかですね。
あ、はいはい、
あの前のその千里十里って感じで、切り取
り
の、
はい、はい、
稽古年が作ってた焼きそばを作ってたかな。
うん、
まあ、最初のその港屋さんがやりたいと思ったあの食堂に結構忠実に、
うん、
やってた気がします。
うん、
はい、
なるほどなるほど。
はい、
その4年間なんか、うん、あの思い出って言ったらすごいざっくりですけど。まあ、
はい、
結構、まあ、そこに至るまで、結構急にポンってこういう流れに乗ったわけじゃないですか。はいはい、4年間は結構順調に来た感じ、それともやっぱり、そうはいかないですよね。そうはいかないですよね。
ね、私の性格もあるんですけど、うん、あと、その、立ち上げってやっぱり結構パワーが。
そうですよね。うん。
やっぱりどうしてもよそ者なので、
うん、
いろんな、こう、ドラマチックな場面は、すごくたくさんあったんですけど、うん、
はい、
で、一気に暮らしててすごく思うのが、なんていうんですかね、自分が、ここからなんかこう、選別しなくてもいろんな人と関わるじゃないですか。
はいはい。
だから、一番結構、いい思い出でもあるんですけど、うん、最初のしりとりで、ゴミ捨ての時に、近所のおじちゃんに、すっごい怒られたんですよ。
はいはい、
もう、
はあ、
怒鳴られて、
ああ
今でも覚えてるんですけど、ああ、それその怒鳴られたことで、ああ、なんか自分もよそ者で、なんかこう、でもやりたいことをやりたいし、そのみんながやりたいと思っていることもちゃんと実現したいっていう、うん、なんか意地じゃないですけど、
ああ、
スイッチが入ったみたいなところがあって、
ああ、なるほどなるほど。
面白かった、面白いですね、うん、今でも覚えてますね、本当に。
その4年間、まあ、ちょっとチリトリを少し離れると、うん、まあ、まあ、最初1ヶ月のつもりして、うん、からもう移住をしてっていうところで、
はいはいはい、
今の、おっちゃんとの話も含めてですけど、
はいはいはいはい、
釣りの話も含めてですけど、はいはい、息自体は楽しめたというか、はい、なんか、
あ、息自体は、はい、そうですね、うん、うん、なんかすごくドラマチックな時間だなってよく思ってます。
はい、
うん、これ以上ないぐらい、まあ結構いつも一生懸命ではあるんですけど、うん、まあ、成長できたと思いますね。
はい、なんか息に来て、うん、新たに始めたことだったりとか、新たにハマったこととかなんかあったりします？
はい、息に来てまで始めたことは何だろうな。息に来て新たに始めたこと何だろう。本当に最近のことで写真を始めましたね。
はい、ああ、なるほど。
あ、でも息関連じゃないのね。
いやいや、大丈夫、大丈夫。
ああ、でも風景とか、はい、人とか、まあ、本当に綺麗だなと思う瞬間が多いですね、はい、息をしてて、はい。
ちなみに、まあ、まあ、ちょっと、この後の話にもなってくるかもしれないけど、
はい、
一回トミーさんと、はい、変なところでばったり会ったっていう。
あ、そうですね。あれはでも、あれもまたなんか、はい、ドラマチックです、ね。
そう、なんか、はい、まあ、さっきのすごい話を戻すと、うん、まあ、ギャルに憧れた、うん、
はいはい、
音楽大好きな子が、こんなところからひょっこりみたいな感じのイメージなんですけど、
ね、
なんか、もともと、こういう自然、すごい話が戻るけど、それはもう元から好きで、
うん、元からそうですね、
はい、
あとはまあ、はい、そうだな、やっぱその地方に出たいなと思ったのが、はい、そのちょうど石森先生に会ったのがですね、はい、ハーブを摘んだんです
ね、はいはいはい、
今もうオープンしてるんですけど、
はい、
ハーブガーデン石田のですね、
うん、
はい、 からひょっこり出てきた、
はい、そう自分があのジョギングをしてて、こんなところから人が出てこないよなっていうようなところから、そのお互いあのこんなところに人いないよなっていうところでばったりあったっていうような、
はい、はい、あの石田の本当に裏道ですもんね。
そうそう、
で結構びっくりして、はい、であのその時まだ、先生の体調が、はい、あのいろんなその友達全然にちょっとずっと聞いてたので、はいはい、えみたいな、
あ それもあったわけですね。
そうそうそう、
なるほど、
明らかに、はい、その走ってしか来れない、はい、走ってもっと走ってるし、はい、車とかじゃなくて、はい、もう思いっきり長距離走ってきたっていう感じの、はい、あの様子で走ってて、で自分も今両手にハーブとか持ってるし、
なんでこれ水晶マスクだったんだり、いやもう、うん、おっしゃる通りで、ちょうど、はい、あの一番ひどかった状態から、うん、あのちょっとあの、はい、少しあの走って体力を戻そうと思ってた頃、
はい、
で少し長めに走り始めた頃で、はい、だからちょっと自分としても久しぶりにこんなとこ走ってるなのタイミングで、はいはい、あの、うん、であんまり人に会わないところでっていうところで走ってたのでっていうのですね。
そうですね、本当にすごかったですね、はい、その時ですね、まだあの、父がですね、はい、あの先生と同じファンだったんですけども、はい、うん、であの父は全然なんかこう言い訳ばっかりして、はい、あんまりそのお医者さんに言われたことを実行できなかったんですよ、はい、まあ、生き方は変えれなかったんですよ、うん、生活習慣とか
は、
はい、であのでそのハーブを積んで出てくる石本先生を見た時に、はい、あの本当に生き方を変えたのだと思って、
はい、
あの感動しながら帰りました。素晴らしいなと思いながら帰りましたね。
急にちょっと照れくさくな
る。本当にすごい素晴らしいなと思ってます、今でも。
あ、ありがとうございます、はい、とちょっと照れくさいのでちょっと話を変えようと思うんですけど、
はい、
でまああのまあでちりとりですね、はいはい、4年間されてたわけですけども、はいはい、そっからさらにちょっと次の道に行こうかなってなったのは、はい、あのどういう流れだったのかなと。
そうですね、はい、まあなんかそのちりとり自由食堂自体は、はい、あのもうちょっと若い子にやってほしいっていうのがちょっと芽生えてたのと、
はい、
あと自分が40なので、うん、もうあのちょっと他に少しやりたいことが出てきていたので、うん、まあ、フレンチとかイタリアンを作りたいという気持ちがちょっと芽生えていて、
はい、
まあ、あの、一人でね、やってもよかったのかもしれないんですけども、うん、その、地域の大社じゃないですけど、うん、あの自分がずっといて、あの、っていうのも、やっぱりすごく面白いとは思うんですけど、うん、そのやっぱ新しく、その20代の子とか、うん、30代前半の子とかが作っていくものってその勢いあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの何も考えなくても、うん、やっぱり自然とこう育っていく力があるので、はい、あのちょっと若手に委ねたいっていう思いがですね、はい、3年目ぐらいからちょっとあって、
なるほどなるほど、
はい、
はい、
でそこであの港屋に、お手伝いに来てた四季く
ん
がいたので、
う
ん、あのまあその前にちょっとまあ、なんか女の子がいたりとかしたんですけど、うん、まあ、そろそろ自分があのフルで、うん、やるのはあの誰かに手を渡して自分は卒業できたらいいなと思ってたので、
なるほど
っていう感じですね、
はい、
うん、
であの次のステップに行くわけですけども、はい、まあ、最初の自己紹介で料理人って名乗られてましたけども、はい、今もあの料理人として一でどういうことをしているのかなっていうのをちょっと最後に聞いてみたいなと思うんですけど、
は
い、
今ですね、結構いろんなことしてるんですけど、はい、なんか料理探求家っていうふうに、はい、あの名乗ってもいるんですけど、
なるほど、
はい、でその料理を取り巻くいろんなその人の、まあ、漁業とか農業とか、うん、なんかこういろんなさ環境のこととかにすごく興味があるので、うん、まあ、写真を撮ったり、うん、あの言葉にしたりとかっていうのも合わせてその料理もしながらやっていきたいなっていうのがあるんですよね、うんう
ん、いやちょっと小耳に挟んだというか なんかで聞いた、はい、某旅館 の、はい、あの大将に弟子入りしてなんか、カモ
ね、
そうそう撮ったりとか、いやなんか本当にあの、はい、さっきの料理人というか、はい、探求家の方に、
探求家の方にね、はい、うん、はい、でそれもなんかあの、はい、あとですね、これは本当にやってみて分かったことなんですけども、はい、まあ、平山旅館さんの会長をやってることはですね、はい、かなりすごいので、 自分ができないっていう、
はい、なるほど、
自分ができないっていうことに、
あの方はすごいと、
はい、たどり着いてしまったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと本当に挫折ですね、
はい、でも本当にそういうふうにいろいろもがいてって表現が正しいのか分かんないですけども、うん、その料理を探求する上で息でできることをいろいろもがきながら やられてるっていうような、うんうん、そんな印象かな
と、ね、そうですね、はい、あとやっぱり後継者問題というか、その会長もそうなんですけど、うん、結構次の人がいないっていうのがあるじゃないですか、うんうん、あると思うので、まあ、自分が継ぐっていうところまではできなくても、そのどういうことをしてされてるのかっていうのを体験させてもらったり聞きに行って、うん、なんかこう発信したりするっていうことをちょっとずつそのやろうかなと思っているんですけど、ね、はい、
いや、ちょっとここまで聞いてきて、はい、少しずつちょっと締めに入ろうと思うんですけども、はいはい、まあ、料理人、料理探求家、はい、この、はい、ポッドキャスト、ラジオを聞いてる方、はい、で、じゃあ、トミーさんの料理にどこで出会えるんだっていうことを思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、今、トミーさんが、はい、の一般の方、料理で出会えると言ったら、どういうところが、はい。
はい。はい、今ですね、はい、足ベーラのメイリキッチンさんというところに、はいはい、そこはですね、商品開発とかブランディングでチーム組ませてもらってるんですけど、うん、そちらの1回お借りしてカレーのお弁当を作ったりしてます。
なるほど、なるほど、
はい、そうですね。あとは、今この夏の期間ですね、はい、ランプさんをちょっとお借りして、はい、そこでもカレーを作ったりしてます、
はい、今日今が、はい、8月の6日なんですけど、8月の6日にされてて、はい、それでもう1回か2回あるとか、なんかそんなですね。
あ、そうですね、あと2回ありますね、
はい
はい
はい、ちょっとランプさんのじゃあインスタかなんかを見てもらえたら、
ね、はいはい、あとはなんかそのリクエストいただくのは、やっぱりそのフレンチとかイタリアンのリクエストもらっていただくんですけど、うん、まあ、シチュー料理で行ったりとかもしてるんですけど、はい、多分お店としてはいけないとみんな来づらいから、多分結構聞いてくれ
る。なるほど、なるほど、はい、
あるんですよね、はい、ちょっと今考え中です。
わかりました、はい、まあ、じゃあ今ちょっと考え中っていうのもありましたけども、はいはいはい、
どうやったらその機会が作れるかっていうのを、はいはい、考えています。
考え中っていうのもあったんですけども、はい、今後そのじゃあ息で、はい、まあ、まだまだ行ってくれると思うので、はいはい、なんかこういうことを目指してる、こういうことやってみたいみたいな、なんかそういうのってあったりしますか？
ですね、ポッドキャストはやると思ってますので、は
い、ありがとうございます。
ぜひその、はい、本当先生にも出演していただいて、それは食関係の、はい、ポッドキャストでですね、はい、今まで食べたものの中で一番美味しかったものは何ですか？
すごい。
っていうのと、はあ、そのちょっとなんていうんですかね、はい、写真を撮らせてもらったりしながら、はい、進めていこうかなと思ってますね。はい。はい、
ちょっとこれ言っていいのか悪いのかなんですけど、はい、某 SNS で結構トミーさんの文章を読ませていただく、はい、こともあるんですけども、こういう形がポッドキャストになったら面白い、だってこの前ポッドキャストやりたいという話を聞いて、思いながらちょっとこの前読んでたんですけど、いや、なんかそういうポッドキャストができたらぜひ聞かせていただきたいなとですね、
はい、
その時はちょっとぜひせん越ながらこちらのポッドキャストで宣伝させていただこうと思いますので、
そうですね、みんなまあ、漁業の人とか農業の人とか、はい、料理人だけじゃなくて、はい、全然関係ないその食べることっていうのは結構みんな全員参加していることなので、うん、そこに関連付けて自分が雑談したいっていうだけ
なんですけど、なるほど、いやいや、もうポッドキャスト僕が披露もらってそんなんからスタートして全然大丈夫だと思うので、、はい、ぜひポッドキャスト人口が増えることがありがたいですので、は
い、
よろしくお願いいたします。
はい、
というところでですね、はい、2週にわたってちょっとトミーさんのですね、人生っていうのをちょっと伺ってきたんですけども、まあ先ほども言いました通り、まあいろんな形で挑戦をされて、これからその息の中で皆さんもいろんな形でトミーさんの料理に触れる機会もあると思いますので、その時はちょっと今日の話を思い出してもらいながら、ああ昔ギャルだったんだなとか思い思いながら食に触れていただいて、ちょっと食のですね、なんかルーツだったり何だったりとかですね、はい、まあ難しいことを考えながらでもいいですし、はい、まあ単純に美味しいと思って食べていただいたりとかですね、はい、そんな感じでトミーさんの料理触れていただけたらなと思います。はい、はい、というところで、はい、ちょっといろいろ語っていただ ただいて、はい、あの本当に今日はありがとうございます。で、またあの先ほども言ったポッドキャストとか始めた時にはですね、はい、ぜひちょっとあの紹介させていただけたらと思いますので、
はい。
で、その時はもうちょっとこっちから離れて、はい、そっちのポッドキャストに乗り移っていただいてもいいですね。
あ、ぜひぜひもう気楽に、はいはい、あのちょっと、はい、あの変なのし
はい。はいというところでですね、ちょっとご質問ごくだくだになりましたけども、はい、あの、2週にわたってゲストに来ていただきました、はい、トミーさんですね、はい、2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またお願いします。
はい。